サイラーインタビュー。仙台国際交流協会がお送りするサイラ多言語放送局サイラインタビューのコーナーです。このコーナーでは仙台で頑張る外国人や国際交流国際協力の活動に取り組んでいる方をゲストに招いてお話を伺っています。今日のゲストは公益社団法人青年海外協力協会でお仕事をされている森花江さんです。森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手は仙台国際交流協会の河合です。今日のサイラインタビューは青年海外協力協会でお仕事をされている森さんにお話を伺っていきます。森さん、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では初めに自己紹介からお願いします。
はい、今ご紹介がありました森花江と申します。今現在仕事の方は青年海外協力協会というところに、勤めているんですけれども、なかなかこの名前を聞く方は少ないかなと思うんですが、
そうね、ちょっと名前が長いですけどどんなお仕事ですか？
国際協力機構、通称 JICA の、青年海外協力隊として開発途上国の方で隊員としての活動をしてきた、OB、OG を中心に組織されている団体なんですが、はい、途上国での経験をこの国内と国外の方に還元していって、地域活性化のために頑張っている団体です。
はい、
で、もともと私は仙台市出身だったので、まだ大学での国際専攻、国際協力交流の専攻を、した後こちらの協力隊の方に行って、で帰ってきた後に今の、協力協会の方に入って仕事をしています。
はい、青年海外協力協会、通称ジョカ。
はい、ジョカですね。
JOCA でジョカっていうところで、
は
い、
英語はね、割愛します
。わかりました。有名な青年海外協力隊の OB、OG の方で、中心に結成されている団体ということですよね。はい、で、森さんもじゃあかつて隊員だったということで、
そうですね。
じゃあ今日はそこら辺のことも合わせてお話を伺いたいと思うんですけど、今はジョカではどんなお仕事をされてますか？
はい、現在私が行っている仕事は、JICA 東北さんの草の根技術協力事業という事業があるんですけれども、こちらで東北の中で海外の国ですとか地域でこういった活動をしたいと思っている団体さん、 NPO ですとか自治体さんと一緒にいろいろな、例えば震災復興の事業ですとか環境教育のプロジェクトですとか、そういうのを一緒に見ている仕事をしています。で、事業の進捗もそうですし、あとお金の部分ですとか、そういうので全般的に見ております。
じゃあ海外でそういう活動したい団体のサポートというか、
そうですね。
はい、今日は森さんのインタビューなので、じゃあ森さん自身がその協力隊員に興味持ったきっかけとか、入ったきっかけとかちょっと聞いてもいいですか？
はい、私が協力隊に行こうと思ったきっかけは、大学の時に、国際協力とか国際交流とかの方を勉強していまして、で、ヨーロッパよりもアフリカの方に興味があったんですね。で、黒い人たちがいて、何語を喋ってるかも分からず、牛にこう槍刺して血飲んじゃってるようなこれはなんだというすごいストレタイプの衝撃がありまして、そういう人たちのところに行って一緒にこう同じ言葉を喋って、同じ地域で同じ生活を共にしてみたいなっていうところはまずきっかけ で、それを大学の時に勉強して、でその後社会人に夏に民間企業でお仕事をしたんですけども、その後にやっぱり一回はそういうところに行って、自分も経験しながら世界を見たいなと思ったのがきっかけで協力隊に応募して、はい、来ました。
ね、なんかこう話だけ聞くとすごいワイルドなイメージですけど、ちょっとラジオの皆さん見えないのでね、なんかこう森さんが行けばすごいこう素敵ななんかキャリアウーマンというかそういうなんかお上品な感じなんですけどね。いやいやいや、ちょっと中身は結構
日本語仕様で、
日本仕様で来てます。いやいや、日本仕様 じゃあ、どこに行かれてたんでしたっけ、
はい、私はアフリカの東アフリカにある、うん、ケニアという国だったんですけども、うん、よくマラソンの選手とかでも、ね、ケニア多いなと思いますけども、
はい、ケニアで、退院の時のお仕事の内容は、
はい、協力隊もたくさん退院の仕事があるんですけども、うん、その中で私は、HIV エイズの対策隊員として、はい、発見されていました。はい、
具体的にはどういうことをやりますか。はい、
ケニアの中での、うん、HIV エイズの感染症ですね、それに対する予防啓発教育 を地域の中で行ったりですとか、あとはそういうふうな陽性者の方のサポートセンターの中で一緒にスタッフと一緒に陽性者の方をサポートするような仕事をしていました。
やっぱり、アフリカとかケニアって、その HIV の感染の人は多いですか。
多いですね。やっぱり、日本も若い人たちが多分テストしないから日本の感染率は低く思われてるかもしれないですけど、でもやっぱり普通に今出てる数字だけで見たらアフリカがダントツ多くて、アフリカのさらに言うとサハライナンって言われるところが多くて、でケニアは国だけで言ったら 7% ぐらいで少ないんですけど、地域で見るととても24% とかに上がることがあるので、それはもちろん文化の違いとかでもあるんですけど、そういうところで活動していました。
いつからいつまで行ってたんですか。
は
い、
私は2010年6月から2012年の6月まで、ちょうど2年前、
はいはい、ケニアのなんていうところにいたんでしょう。はい、
ケニアの、ニャンザ州スバ県ビタというところで、
ニャンザ州スバ県ビタ、
ニャンザ州ですね。はい、
ケニアのどこら辺ですか。
ケニアの中でも、ウガンダより、ケニアの地図で見たら左側の、ウガンダの方の、ビクトリア湖という大きい湖があるんですけども、そちら の 湖岸で生活をしています。
湖岸で、なんか漁村なんですか。へ
え、釣りしながら生活して、
やっぱり村人たちはその漁というか、
毎朝、そうですね、もう夜のうちからお父さんたち漁に出て、で朝たくさん取って帰ってきて、それをお母さんたちがマーケットで
市場で売ると、
揚げて売って、それを食べて生活していました。
なんか平和そうな、一見するとのどかそうな、
平和ですね。
平和な街ですか。
平和です。
びっくり話とか、ね、面白い話とかありますか。
まずケニアに行ってびっくりしたのは、ケニアの首都のナイロビっていうところは、仙台の市街地のようにたくさん高いビルが建っていて、ダウンタウンのところで、これ仙台もちょっと大きいところあるじゃないかってぐらいのところもあったんですけど、やっぱりこう地方に行くとそれなりに、土壁の家もありますし、あとトタンで皆さん家を作ってるのすごく暑かったりとか寒かったりとかするんですけど、あとは面白い話で言うと、私がいたところはケニアの42部族いるうちの1部族のルオ族っていうところですね。で、そこの人たちはルオ語というのを話すんですけども、そのルオ族の人たちがルオ語でつける名前がありまして、男の子に対しては朝生まれたらこの名前、女の子がもし朝生まれたらこの名前っていう中で、私は夕方に生まれた女の子っていう意味で名前をそれもらったんですけど、それはアディアンボっていう名前
を、
アディアンボっていう名前をもらいまして、
夕方の女の子っていう、
3時半に夕方3時半に生まれたのでそこからもうアディアンボ、アディアンボっていうような、
あ、じゃあもうニックネームがアディアンボ。あ、でも他にもアディアンボっていう子
他にもいるんですよ、アディアンボでもその人はね、クリスチャンネームがあるので、エリザベス・アディアンボとか、
あ、先にその名前が来て、それが名字になるのかな、
ミドルネームみたいな感じになって、でファミリーネームが来て、私はだから花江アディアンボ森みたいな感じで、でもみんなアディアンボと呼ぶので、で特に病院の中にいると看護さんとか、はい、何々さんって呼ぶときに、アディアンボって言ったり、私も振り返ってみるみたいな。
そうなんだ。そしたら生まれた時間帯が大事ってこと、ね、じゃあ 朝生まれの人、お昼生まれの人みたいな。あ、それはルオ族の特徴ですか。
それはね、ルオ族の特徴ですね。
仙台にケニアの人とかって、
たまに東北大の留学生の方がいらっしゃったりするので、 あと、まあ、仕事で会う時もあるんですけど、もうあのわーみたいな感じで、
まあ向こうがびっくりですよね。
それがさらに両方喋ってるとお互いに
日本人
一回行ったんですよ、仕事で会った時に。
あ、そうなんだ。
まさかここに両方喋る日本人の女の子がいると思わなかったみたいな。
私アディアンボよ。2年前に帰ってきて、行く前と帰ってきた後でこう自分の中で変わったこととか、まあ、日本があの変わったなと思ったこととか何かありますか？
そうですね、たくさんあるんですけど、うん、一番思うのはあの実は日本っていう国はあの世界を広く見てみるとあんまりこう知られていないというか、うん、そういう国だなと思っていて、なぜかっていうと私がケニーに行った時に、うん、同僚とかにあの日本ってどこにあるか知ってるっていうと、うん、日本は先進国だからヨーロッパにあるとか、日本ってあの まずあの地図の中でどこって指させないし、うん、それは多分私たちがアフリカのケニアってどこにあるっていうのと一緒で、
確かにケニア
地図お互いに知らない、うん、もちろん世界広いので、うん、だけどその例えばじゃあ中国の中に日本っていう国があって、うん、みんな中国で一緒にコミュニケーションできるんだよねって思われたりもしてるので、そこは日本という国と中国という国は違うんだよって話を丁寧に教えたりもしていたんですけど、あとなのでそういうふうなあの日本のことを実は知らない人がたくさん、まあ、もちろん、ね、いるんですけど、それはケニアも一緒なんだなっていうのと、
まあね、はい、私たちもアフリカっていうとなんかこ う全部同じようなイメージがそうあるけど、まあ、そうですよ ね、
ですね。
なるほど。これからまあ、仙台に行って、はい、なんかやりたいこととか目標とかありますか？
そうですね、私が今のこの助会で仕事をしようと思ったきっかけの一つは、はい、東日本大震災が実は大きくて、うん、で私が住んでいるあの地域も被災しているところで、でも私はその時ケニアにいて、うん、であの映像を向こうで見ていたんですけども、あの帰ってきたら絶対に震災復興とか地元のためになる仕事をしようと思っていたので、うん、これからもあの地元に残りながらそういうふうな仕事をしたいなと思ってるんですけど、うん、でもその国際協力の仕事を考えた時にあの絶対にあの震災復興と国際協力ってあの全く違う位置にあるわけではなくて、例えば、うん、あの他の国から来た人たちが研修員さんとして来てきた人たちが、うん、あのそういう被災地を見て日本ってこれぐらいこんなに復興すごい頑張ってるじゃんっていうのを見て帰ってくれたりしているところを見ているので、うんうん、やっぱりあのそういう意味でも必ずつながっているところがあると思うので、うんうん、まあ、そういうところを携わっていく仕事をこれからもしていきたいなと思っています。
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では今日のサイラインタビューは青年海外協力協会でお仕事をしている森花恵さんにお話を伺いました。森さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
サイラインタビューは仙台国際交流協会がお送りしています。来週もお楽しみに。